Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
空海
IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
空海 IT ニュース。空海 IT ニュース1976回、11月25日です。皆さん、番じましてみっちゃんです。そして
月ちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
ひかりんひかりんさん、こんばんは。
こんばんは。ちょっと待てよ、うん、収録が始まったのに出ていけなかったっけ。ちょっと窓閉めます。
急に一人で喋り出したぞと思ってみみちゃん、こんばんは。
あ、ジミーちゃんだ。こんばんは。
まだそのジミーちゃんだって。
いや、ちょっとね、今日ジミーちゃんの話をね、会社のことしとったっけ。
ほう。なんだって。
ん？会社に男前の子が、会社の家じゃないって、会社に、あの、滋賀県に男前の知り合いがおるって言って。
うん。
嘘だけど。
嘘だけど。
いや、あの、大阪の天王寺から滋賀って、なんか、うん、一見遠そうじゃん。ところがどこい、近いんよって言うけ、知ってるよって言ったら、え、なんでみたいな話で。
うん。ジミーちゃん、こけとるじゃん。
ごめんね。いや、意外に天王寺から、その滋賀がすごい近いことに驚いたっていう話をしとって、うちの知り合いも、うん、滋賀から天王寺の方まで来たよっていう話。
うん、
あ、寝屋川か。
寝屋川ね。寝屋川ね。今日は天気予報、気温結構上がる予定だったのに、大して上がらなかったですね。
上がらんかった？
今日、伊豆の18度の予報だったんだけど、18度なんか絶対上がってないよ。
どりで、今日なんかあったかいって、え、でも今日、そうだよね。薄着していったけど寒かったですね。
うん。散歩さん、アメリカンさん、こんばんは。
こんばんは。
結構雨が降ってて、今はね、降ってないんですけども、天気予報的には9時ぐらいにまたなんか、降るような予報が出てるんで、収録終わる間際ぐらいにはまた雨が降り出すかもよって感じみたいですよ。
じゃあじゃあですね。
じゃあじゃあ。
こんなに寒くなってもまだニトリの扇風機が手放せなくてね。
あ、仕事中？
会社の机の上に置いて回しとるわけよ。
ああ、
もうなんかいい加減ちょっとこう周りから変、好奇の目で見られるようになってきた。あの、私がおらん時に席に来て扇風機じーっと眺めてる人がいるんだって。ここ扇風機回ってんだね。寒いのにって言って、 あ、なんか去っていく人もおるって聞いた。
けいちゃんこんばんは。
こんばんは。
案外けいちゃんとこも扇風機回ってるかもよ。
けいちゃんちは暖房ガンガンにかけて T シャツ短パンだもん、この人。
扇風機というか、あれか、サーキュレーターか。回ってるとしたら。
ああ、そうかもね。
暖かい空気をぶん回すのに。
いや、ケイちゃんはまたちょっと違うよ。T シャツ短パンで暖房だもん。ちょっと人種が違う。
人種が違うのね。
違うよ。
はい、ね、私、また iPhone やらかしてしまいました。
笑っとるし、照明が入らん。照明が入らん。
iPhone をコンクリートの上に落として、ガラスにひびが一本ピーッと入っちゃいましたよ。
で最初落としたとき、もうなんかガチャンってすごい音がしたけど、わあ、やったと思ったら、え、ひび入ってないよとかって言っとったのに、それから何時間かしたら、やっぱり入ってるって、そりゃあの音だったら入っとるだろうって。本当にね、何回落としたらこの人学習するんだろうって。だって。
落としたのは何遍も落としちゃうけどね。
いや、直し、この間直したの何ヶ月前ですか？
9月の20日だったかな。
2ヶ月しか経ってない。
ま、9月の20日の時は、別に僕が壊したわけじゃないからね。バッテリーが膨らんで、
交換した。ああ、そうかそうか。
うん、不可抗力よ、これは。
いや、でもね、大概を、修理してるじゃん。日々って。3回？
3、今回で3回目ぐらいじゃない？
うん、そう、なんかその、自慢げに言う？それ。
自慢げに。
なんかさ、どうもったいないっけ。アップルストア近くにあるんならいいけど、よりによって近くにない人が壊す。
うん、そうや。なのでまた今週末、福山まで修理に行きます。
ちょっと皆さんに聞きたいんだけど、前回その膨らんで福山に修理行くって言った時に、この人私が大義って言ったって昨日言いよったの。めっちゃムカついたんですけど、私絶対そんなこと言ってないのに、なんか大義系いかんって言いよったって昨日言い合いになったんですよ。私そんなこと絶対言うてないって言って。どう思います？本当に。失礼しちゃうわ。
ジミちゃん、機種変時に追い金発生。いや、このままね、ああ、だからそれ終わったのが土曜日だったんですよ。で、日曜日の日にソフトバンクのショップへ行って、まあ、48階分割の24階が住んでるんで、ぼちぼち機種変をしなきゃなっていうのもあって、ソフトバンクショップ行って見てもらったら、これは、ちょっとまずいですねって言われて、ソフトバンクの規約だと、2万円追い金払わなきゃいけないんですよ。で、Apple Care がまだ生きてるんで、Apple Care を使って修理すると3900円。なので、とりあえず3900円で直してから、機種変をすると。
最初機種変、
3900円で、最初機種変して、そしたら今使ってる iPhone X は翌月末までにソフトバンクに送ってっていう風に書いてあるんで、新しいの手元に来てからこいつを Apple へ送って直してもらおうかなって思ったんだけど、よく考えたら機種変した時点でこの iPhone X の Apple Care が切れちゃうんですよね。そうすると3900円で直してもらえなくなるということで、まず修理が先だということになりました。
いや、直すのは3900円だけど、 普通の人はその直すのにプラス電車賃ぐらいで済むけど、三つ編む場合は高速料金だし、なんだガソリン代だって、あの下手したら修理代よりかかるんじゃない？
いや、高速は片道1100円かかんなかったと思う、確か。ほとんど無料区間なんだよ。
ガソリン代入れたら、じゃ、同じ。
あ、ガソリン代はかかるよ。ガソリン代はかかるけど、まあ、往復しても満タンのガソリンはなくならないだろうから。
なんかさ、普通だったら使わんでもいいガソリン代と高速代なのに、あなたはすごくポジティブだよね、そういうとこ。
まあ、クリストエクよりも安く上がるかなって。アップルストア行こうと思ったら、福岡か、心斎橋か。そこまで走ると、やっぱり高速往復で、一番近くかかるんだね。
せっかくだったら、福岡行って、ついでだけ屋台でラーメン食べて帰ろうかっていうような、あの、そのポジティブな勢いでそういうことを言ってくれたら、私も気持ちよく、ついていきましょうって言うだろう。なんかせっかくついてきてくれるんだっけ、なんかこう喜ぶような企画どうせね、そうやってポジティブなんだったらそこら辺までポジティブにいっちゃおうや、勢いよく福岡天神行ったことないけーとか言って、で博多にも行ったことないよ僕、じゃあラーメン食べようかって、屋台いいよねーとか。
バレねえよ給料出てからならいいけど。
出しとこうか。
あ、そうだ、スキちゃん今日給料日だ。
スキちゃん給料日だよ。スキちゃんは。
スキちゃん給料日だ。金持ちだ。
うん、だっけガーリックシュリンプ買ったんじゃん。2割引きだけど。
ガーリックシュリンプ美味しそうだよって写真送ってくるんですよ。
だってだって
だ
って。
なんだこいつ、飯してるかって。
何？なんだこいつ何？飯して
るかって。
飯してるって何？
夜中に美味しそうな料理番組してお腹が減るのを見させられる拷問。
いやでも昨日一日我慢したもん、私引きこもって家にあるもので物作って食べて一個しかない卵をいつ使おうかって悩んでさ、お好み焼きに使ってで今日は反動で買いましたよ、一人で。
ケイちゃんドライブに行きたいから口実のためにiPhone で、そんなことしねえよ
iPhone かわいそう。
ジミちゃんまたやるぞ、きっと。もう出さないよ。
だってここまで学習せんかったらもう絶対一生しないよね。
もう落とす前に機種変するから大丈夫。で、機種変したやつ落とす？
首からぶら下げとけ。首から。
いや、その9月にハマグリになったやつを修理したときに、まあもうちょっとしたらソフトバンクに返さなきゃいけないからって、液晶の保護ガラス、貼ってなかったんですよ。貼っときゃよかったなと今になって思えばね。
貼っとったら大丈夫だったかもしれないね。その角から落としたんじゃなくて真正面からベタッと落としたじゃん。
そうそうそうそうそう。
うん、私はあれでガラスフィルムに守られたっけね、あの落とし方で。
あれから あれから貼ったか。
貼ってないよ。あ、貼った貼った。みっちゃんが
貼ったよな。
みっちゃんがめっちゃいいがめで貼ったよね。そのまま使っとるよ。
てるちゃんこんばんは。
てるちゃんこんばんは。
ちびケロ1号の iPhone7 が圏外問題に陥って修理できずにアポのサポートに連絡して、うん、修復連絡してますわ。モデムが死んでてアクティベートできなかった。あらま。
でもね、てるちゃんところは同じ愛知県内にあるでしょ、アポストア。
うちね、
中国5県でもないよ、アポストア。
だよ。
何この中国地方という町は。アップルストアはないわ。D&D ルカはないわ。何中国地方。本当に、ダメじゃん。もう。
あうちゃんこんばんは。手のディスプレイ割っちゃったよ。
でこれ笑いながら言うけれども本当反省も何にもないですよ。またやるよきっと。みんなでかけようか。一旦がこれから1年以内に落とすかどうかとか。
落ちるときは落ちるからな。
いやいや普通はね落とさんように気をつける。あなたはねもうダメよ本当に本当に。
ケイちゃん島根と北海道は仲間。違うじゃん、北海道にはアップル札幌があったじゃん。
あった。
まがいなりにも。まがいなりにも。
ひどい。あんたね、その口の悪さ、今に誰かに刺されるよ。本当に。気をつけて。
ひるちゃん、ジェニアスの予約はプレゼント、本にくれてる。え？あー、直近で取れないって意味かな。
あ、お、え、多いけってこと？
うーん。
それ、土日とかに行こうとしてるからかな。
あ、でもあれ、一週間前の日付変わったぐらいから予約が取れるはずだからな。
あ、来週までいっぱいだって。
あー、そういうことか。
いやー、でも。
あうちゃん、私は Xperia Z3 の時に割りました。iPhone で割れたことはない。
一回ならまだしもね。ジミちゃん、滋賀も仲間って書いてあるけど、ジミちゃん、滋賀は京都にもあるし、大阪にも行こうと思ったら行けるじゃん。同じ近畿圏でさ。
そうだ、そうだ。
じゃあ、中国地方にない。どうだっけ？広島にもない。
はい、じゃあ本編行くよ。
はーい。奥さん言わなきゃ。
はい、それではまず最初は飛行機ネタからいきたいと思います。トラベルウォッチにあった記事です。FDA 15号機、16号機の機体色を当てるキャンペーン、的中でモデルプレーン申請という記事が上がってました。FDA さんまた2機増やすみたいですよ。
すごいね、全部色違うんこれ。
うん。富士ドリームエアラインズは同社が12月に導入を予定している15号機と16号機、機体はエンブラエル175型機ですけども、こちらの機体カラーを予想するキャンペーンを公式 Facebook 上で実施しています。エメラルドグリーン、ターコイズブルー、バイオレット、ローズピンク、チョコレートの5色のうち採用された2色を予想。 FDA 公式 Facebook のキャンペーン記事をいいねした上でコメント欄にカラー予測を投稿してください。的中者の中から抽選で10名に300分の1スケールのモデルプレーン15号機カラーと16号機カラーをプレゼントします。結果発表は12月の3日ということで、現在、Facebook ページで申し込みを受け付けてますよ。
あのね、1個は絶対バイオレットだと思う。
はいはいはい。
今流行ってるもん。今年紫流行りないよ。
あ、そうなの？
私大好きな、私大好きな色だけど、今年紫が結構流行り色なんよ。だけどもう1個がね、ターコイズブルーかチョコレートだな。女の子。
さあ、どっちが来るでしょうか。
これ、両方当たらんとダメな人、あれですか？
両方当たらないとダメみたいですよ。
そう、応募しよっか。
うん。
これ絶対、いっぱい入れては来るぞ。
ビャイオレットは？ということで皆さんもぜひ予想してみてはいかがでしょうか。それでは次の記事です。こちらは iPhone マニアさんにあった記事です。Apple Watch の心電図機能、Apple は厚生労働省の認可取得に消極的？はてなという記事が上がってました。 Apple Watch の心電図機能は海外で多くの命を救っていますが、日本では認可されていません。Apple は日本の認可取得に消極的になっているようだと伝えられていますということですよ。
なんかさ、日本のお役人さんって、頭固いんかね。
うん。ね、これについて日本経済新聞がですね、国内医療機器メーカーからの測定結果を利用者が誤って解釈することへの行政などの懸念が根強いとの声を紹介するとともに、アップルも承認取得には消極的と見られると報じているということらしいですよ。国内医療機器メーカーが阻んでるらしいですよ、どうも。
自分とこの方が売れんくなるからってこと
ね。まあそういうことだよね。アップルウォッチ単体で心電図が測れるなって話になったら、多分心電図の測れる機械っていうのは日本でも販売はされてると思うんだけどね、認可取ったやつが。それはもっと高いよ、多分お値段が。いや、家庭用
はないよね。病院でも
ないかもしれないよな。
いや、それだったらそんなに影響ないんじゃないかなと思うんですけど、どうなんです。
まあ日本の医療機器メーカーがどうも足引っ張ってる感じがしますね、これ。台数的には結構な台数出てるだろうからな。Apple Watch シリーズ4、シリーズ5。
いやー、これ欲しい。これ、アメリカとか、採用されとるところのアップルウォッチ買って日本に持って帰ってきたら使えるって言ったっけ？
ね、例えばアメリカで買えば、アメリカで買って、アメリカで契約した iPhone でアクティベートしたら使える。日本国内持ってきても使えるらしいですよ。要は母艦になる iPhone がどこの国の SIM を契約してるか。それをどうも見てるみたいですけどね。
じゃあ iPhone をあの T&M
AT&T のこと T&T ってなんか D&D デルーカみたいな言い方してるけど
T&T 兄弟じゃない今へん
恥ずかしい。ってなんだよ。
恥ずかしい。それそれ。
だから、例えばアプローチをアメリカから輸入して、それを日本で、自分の iPhone で多分アクティベートしたらダメなんじゃないのかな。と思いますよ。あくまでもアメリカ国内でアクティベートするとか、じゃないと。
アクティベートって何？
iPhone と、Apple Watch のなんかもやもやもやってしたやつを iPhone でのカメラで映してアクティベートするじゃない。
もやもや？
逆にそのアクティベートしないと Apple Watch 機能スタートしないじゃない。
何もやもやもやって。
なんか丸いもやもやもやもやもやもやってしたやつを iPhone のカメラで映すと登録できるじゃない、自分の iPhone に。覚えてない？
そんなことした？
してるはずだよ。
覚えてない。
マジか。ということで日本での心電図機能まだまだ先が遠そうですね。
先が遠いっていうか、これダメそうじゃない？これ見とったらなんか
消極的するとね。
アップル自体が消極的っていうぐらいだっけ？何の、うん、
日本の役人の頭が叩いてもうどうでもいいやって思ってね、うん、
でも実際によその国でさ、それでなんかこう命救えた人がおるんだったら、なんかそういう話でなんとかならんのかね、
うん、どうなんだろうね、
なんとかならんのかね。
クックさんに電話していて、
そうだね、ついでに言うとこうか。
はい、それでは次の記事はマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アップルケアプラス加入条件として製品購入後1年以内に延長するパイロットプログラムを実施中ということだそうですよ。元記事はマックルーマーズさんの記事ですけども、アップルの延長保証サービスアップルケアプラスはアップル製品購入後30日以内、北米では60日以内に加入する必要がありますが、それを加入期限を最大1年まで延長するパイロットプログラムが実施されていることが分かったということだそうです。アップルストアのうちアメリカの50店舗、カナダの29店舗で実施されているということだそうですね。で、この期間延長中、アップルケアプラスに加入するにはアップルストアでジーニアスによる検査を受ける必要があるそうです。なお最大2年間延長が受けられる場合もあれば最大1年間の延長となる場合もあるようですということで、まあテストをしているということですね。本来日本国内であれば30日以内にであればアップルケアプラス後から入ることができますけども、これを1年以内にもしかしたら世界的に展開していくのかもしれませんね。1年まで延長される、
加入期間ってどういうこと？買ってから
買ってから30日以内ならアップルへ電話してアップルケアプラスつけたいんですけどって言ったら入ることができるんですよ今はね。
それを買ってから1年先まで OK ってこと？1年先、1年経ってからやっぱり入っとこうってできるってこと？
1年経ってからじゃなくて1年以内なら大丈夫ってやつ？この30日以内を
1年先でも入れるってことでしょ？
そうそうそうそうそう。これのテストを今アメリカとカナダでやってるらしいです。ただジーニアスに持ち込んで検査を受けなきゃいけないってことは、我々は心斎橋か福岡まで行かなきゃいけないってことで、もしこれが適用されるようになれたね。
いやそれは別に行けばいいけど、その何わざわざ1年先になってから入らんでも、どうせ3つは最初から入るでしょ。
今のところ入ってるな。
私は逆に入ってないんで。
ああ。
でも調子が悪くなってから入れんようにするってことでしょ、その審査っていうのは。
あ、そうそうそうそう。だから調子がちゃんといいよっていうのを確認した上じゃないと入れないみたいですよね。
生命保険と一緒だね。
そういうことだね。はい、果たしてこれ世界展開するんでしょうか。
ああでもいいかもね。時々思うもの、ね、やっぱり入っていた方が良かったかなって思う時あるもんね。
落ちた時安心できるからな。別に落とさなくてもいいけどな。
いや落とすのは3つぐらいなもんだけど、例えばそのこれって1年、うん、まあ約1年落ちのものアップルウォッチを例えばメルカリで買いましたっていう人がアップルケアに入ることができるってこと、うん、自分で
ん。どういうこと？ないもう一回もう一回。
うんだけど、例えばそのメルカリとかでさ、新品じゃないアップルウォッチを買うことがあるでしょ。
ああ。
それを持って行ってアップルケアつけることができるってことじゃないのこれ。
それはダメなんじゃないかな。
名義が変わるから。
うん。どこだろう。
そういうためにこれ、 違うかな。
Mac、iPhone はちょっとわかんないけど、Mac、
うん、
を買うときに Apple Care をつけて購入したやつを途中で誰かにその Mac を譲るとか、メルカリみたいなところで出して売るとか、
うん、
そうしたときには Apple Care はあのなんか手続きを取れば残った期間を相手に渡すことができるっていうのをどっかで見たことがあるんだよな。
うん、だって Apple Watch とかでもメルカリで探しとった時にこれは Apple Care がついてますって、何年何月何日まで Apple Care ついてますとかって書いてあるやつあるもん。で逆に言ったら
手続きを取らなきゃダメなんだけどな。
それは知らんかったけど、逆に言ったらその途中で買ったもの、いやこれ Apple Care ついとったらいいのになって、あのそれがついてないけ手を出さんかった人が手を出しやすくなる、もしそれが OK なら。
それだとその元々の持ち主さんから購入した日 あのレシートとか領収書がないとダメだろうな、多分。いつ購入したかっていうのが明確にできないと。それがあったらもしかしたら可能なのかもしれない。
こういうなんかシリアルナンバーとかがあったらある程度わかるんじゃないね、その情報って。
あ、だってシリアルナンバーは製造した時につく番号だから、そこから売れ残ってる可能性もあるじゃない。
んでも誰かの手元に行った時ってシリアルナンバーとかって iPhone の中に出てくるじゃん、設定画面とか見たら。
うん、
だっけ、いつどこに誰の手に渡ったかとかって記録残るんじゃないの？
iPhone の場合はどうなんだろうな、わかんない。そこのとこは調べてみないと。多分 iPhone とか例えばメルカリとかで買って、それに自分で Apple Care Plus をつけるってのは多分できないと思う。中古で買った Mac に Apple Care Plus がついてないから自分でつけようってのもできないと思う。最初から購入した時につけたものでに関しては名義変更すれば残った期間、新しいユーザーの手元で壊れてもそれが適用されるとは思うけどな。ちょっと断言できませんけど。
みっちゃんは断言しない方がいいと思います。みっちゃんがそうやってもうなんかできないって言ったら誰かができるよって書くパターン多いもの。
でも今のところ誰もできるよって書かんとこ見るとみんなわかんないんだよ。はい、それでは次の記事です。iPod Love さんの方にあった記事です。11月25日昼過ぎより楽天ペイが再び使えない状態に、かっこ楽天カードは使えるという記事が出てました。土曜日、23日の土曜日の朝からですけども、楽天ペイと楽天カード、障害が発生して使えなかったんですよね。しばらくの間。まあ、これ原因としてはサーバーの電源設備の更新作業中の不具合で電源が落ちちゃったと。で、サービスに影響が出たっていうことなんですけども、今日月曜日の25日、昼過ぎからまた一部サービスが停止していますと。使えなくなっているサービスは楽天ペイなどということで、これ原因としては、その、先週土曜日に落ちた関係で、あ、関係あるのかな？関係ないのかな？なんか月曜日に一気に楽天カード系が請求が一気に流れてきた関係でサーバーが落ちちゃった、処理しきれなかったっていうのがどうも理由らしいですね、楽天の言い分では。で、この記事は13時30分現在の状況が書かれてますが、13時30分現在で楽天ペイがダメ、それからクレジットカードでのお借り入れってのがダメ、 な状態みたいですね。クレジットカードでの決済、クレジットカードの申し込み、この辺はできてるみたいですね。あと11月以前のご利用明細とか、そういうのの確認もできるようになっているということで、楽天さんちょっとバタバタしてますね。現時点で果たして完全復旧したというニュースはまだ流れてきてないんで、楽天ペイ関係はもしかしたらまだ使えない状況になってるかもしれませんね。これから使われる方、お気をつけください。ジミーちゃん、楽天電話ももダメ、ペイもダメじゃやれんね。確かに。はい、それでは次の記事です。こちら、ギズモードジャパンにあった記事です。2019年12月6日から9日に Amazon サイバーマンデー開催決定、セール登場アイテムをちらっと見せるよという記事が上がってました。昨夜までブラックフライデーやってましたよね、 Amazon さん。
昨日で終わったんだ。
昨日の23時59分で終わりましたけど、今度はサイバーマンデーセールということだそうですよ。
いやー、年末超、年末だから
。期間は12月6日金曜日の9時から12月9日月曜日の23時59分まで、昨年から7時間延長されて87時間という超ロングランセールですということですよ。
だんだん毎年ちょっとずつ長くなるよりも
伸ばしてくるね、
サイバーマンデ
ー。はい、でどんなものが出るかっていうのをちらっと記事の方にも出てますが、シェイプアップマシンとかもあるよ。
置くところがないです。なんか運動具ばっかり、
下の方には運動系だな。あとゲームとかプレイステーション4とか、あとアマゾンのデバイスとかも安くなるみたいですよ。
プレステ4、あ、みんなのゴルフセットは在庫切れだね今。
もうまあ、あのサイバーマンデーの頃には在庫はある程度確保するんじゃない？サイバーマンデー始まってからいきなり在庫切れですってことはないと思うけどね。多分ね。ブラックフライデーは何か買いました？
ブラックフライデーは結局何にも買ってません。
そうか。
なんか、なんで、どっかで、どこでやってたっけ？アマゾン。
アマゾンやってた、楽天も始めてたっけ？あとは実店舗だな。
何も買ってない。あの、気になるとか、いいねとか、押してましたけど、うん、何も買ってません。
そうなの？
買われました？なんぞなんぞ。
いや、結局、アマゾンで、リュックを見てたんだけど、結局買わず。
あ、言うとったね。あ、それで私があの、リュックの中にあの、がぐちゃぐちゃにならないように整理する、リュックインバッグ、
うん、
これいいと思わんって言っとったよね。あれ、バックインバッグってやつ。買ってません。買ってません。
唯一買ったといえば、あの、夢タウンでやってた、ブラックフライングデーで、靴下買いました。
あれはブラックフライングデーのあれなの？
あ、あの 20% 引きになってましたよ、レジで。
ああ、よかったね。
はい、それでは次の記事です。 こちらはですね、ルーミーというサイトにあった記事です。自宅にいるのに森を感じる？本物の鳥の声を録音した日本野鳥の会と共同開発の掛け時計という記事が上がってました。これ季節に合わせて時間に合わせてその時にあった野鳥の声が流れるそうです。実際に録音した鳥の声が流れるそうですよ、
うん、
これ癒されない？
なんかいいと思う。あの部屋にいっぱい観葉植物とか木置いて、
うん、
森の中に寝とるようにして、あのハイジみたいに藁のベッドにしてさ、
うん、
目が覚めんよきっと気持ちよすぎて
これ春夏秋冬で、あと朝昼夜、
うん、
この区切りであの鳴いてくれる鳥が変わるみたいですよ。
これなんかフクロウとかがおるの？ほうほうって書いてある。
フクロウは夜だから、あ、夜フクロウいるね。12月の、あ、じゃあね、冬の一番下にフクロウとか、夏はアオバズク、この辺フクロウ系の鳴き声じゃないかな。うん、
どうやって鳴くのこのアオバズクって。
知らないで、これシークレット音源っていうのがどうもあるらしいんですよ。月に1回だけ鳴いてくれるそうです、このシークレット。何の鳴き声なんだよね、このシークレット。
この中におらんやつだよね。
そうそうそうそう、買わないとわかんないんだろうな、
うん、鶏とかじゃない？鶏ないでしょ。
鶏確かにないな。鶏か。これずっと下の方に行くと Amazon でどうも購入できるそうですけども、お値段が9797円だそうですよ。
鳥が好きな人いいね、これ。
あ、でもこれ定価16500円もする。
だって生の声でしょ？
うん。生声。
これ、なかなか、良くな、良、良いですね、これ。なかなか。
うん、癒されますよ。
癒されるよ、絶対。
直径が 32.4 センチあるそうですね。で、電波時計なんで、時刻合わせの必要はありません。
これは、
これ部屋
の。鳥は出てこんのにね。
あ、それは出てきません。声だけです。部屋に飾って癒されてみてはいかがでしょうか。ということで、もう一つ時計の紹介です。こちらは家電ウォッチにあった記事です。リズム時計、造形にこだわったミニオンの音声付き目覚まし時計ということで、月ちゃんこっちの方がいいんじゃない？
ミニオンが泣くの？
ミニオンが喋るんだと思うよ。リズム時計工業は NBC ユニバーサルエンターテイメントジャパンとの商品化契約に基づき、映画怪盗グルーシリーズで人気のキャラクターミニオンの音声付き目覚まし時計を12月2日に発売します。価格は税別7000円ということですね。
7000円。
うん映画怪盗グルーのミニオン大脱走に登場するキャラクターのミニオンをモチーフにした目覚まし時計で、ミニオンのアラーム音声を4種類搭載した点が特徴です。左右異なる目の色や靴底の造形など細かい点にこだわっていますということで。
本当だ。なんて鳴くの？
それはわからない。それはわからないけどさ、あのミニオン独特の声で喋ってくるんだよね。起きろって。起きろとは言わないか。
ベロ、なんていうの、なんていうの、ベロ、ベロベ、ベロベ、ベロベロ、
ベロベロ、ベロ
ベロ、なんかベロン、なんで言うんかいな。なんて言うかな、ミニオン。
あ、もやもやもやもやもやって。
ベローかな。ベローって言わんかな。
ベローって言うんかいな。
ベローって。
それは買ってみてのお楽しみだな。まあ、野鳥とセットで購入してみてはいかがでしょうか。確かさっきの野鳥の方もリズム時計さんの製品だったと思いますけどね。あうちゃん、昨日タロケンさんと軽く飲んで割り勘をペイペイでやってみたけど簡単でいいね。おー、ペイペイ。
割り
勘。ああ、だけどどっちかがまとめて払って割り勘にしてペイペイで送金したってことだね。
送金とかできるの？ペイペイって。
あ、だってスキちゃん T シャツ買ったとき、あ、T シャツ買ったときペイペイ使えなかったのか。
ペイペイ使いますよ。
あ、だから。
何？いやいや割り勘ってね。
あ、だから
相手の人に現金というかあの残高を送金できる。ペイペイ同士で。
なぜだまる。
なんか言ってることがよく分かってないから黙ってるんですけど。どういうこと？
だから例えば僕とスキちゃんで食事して1万円だって、でスキちゃん半額5000円ねって言ったら、スキちゃんのペイペイから5000円を僕のペイペイの方に移すことができるってことよ。
どんないいもの食べたら食べるの？そ, れそんなことができるんだ。
もうできますよ。ペイペイもできるし、ラインペイもできるし、あのペイ機能がついてたらほとんどできるよ。
やったことないもん、みっちゃんとそんなこと。
あの、なんぼでも受け取るよ。
なんぼでも受け取るよ。
あの、iPhone じゃないや。相手のスマートフォンに出てる QR コードを読み取れば、それで送金はできるよ。送金手数料はかからない
し。そんな機能
ついてるよ。
知らんかったです。私。
ついてますよ。逆にそれが売りってとこもあるけどね。手数料無料で。お金のやり取りができるっていうのが。はい、それではここからは iTunes ギフトカードのお得情報ですね。気になるキーナーさんの方にやってきて、コンビニ各社 App Store &iTunes ギフトカードバリアブルの 10% ボーナスキャンペーンを開始という記事が出てました。本日コンビニ各社が App Store & iTunes ギフトカードのバリアブルカードを購入して応募すると、購入金額の 10% 分のボーナスがもらえるキャンペーンを開始しますだと。キャンペーン期間は12月1日まで、ボーナス受け取り期間は12月の6日までです。対象のコンビニエンスストアはローソン、セブンイレブン、東海キオスク、ポプラ、ファミリーマート、ミニストップ、セイコーマート、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ヤマザキデイリーストア、それからニューデイズキオスク、ブックエクスプレスということだそうです。こちらはバリアブルだけですので、固定額面のカードは対象外となってますので、お気をつけください。そしてもう一つ、コンビニではなくて大学生協も同じキャンペーンをやってます。11月25日月曜から12月の6日まで、大学生協で App Store&iTunes ギフトカード、 こちらはバリアブルではなく固定額面の5000円と1万円。この2種類が対象ですね。購入して応募された方にもれなく 10% 分の App Store and iTunes ボーナスをプレゼントするキャンペーンを行っていますということだそうです。大学生協を使える方はぜひ活用してみてはいかがでしょうか。そして最後の記事ですが、こんな記事を紹介したらスキちゃんがまたみっさんがいらんことをしてたわって言われるかもしれません。週刊アスキーにあった記事です。 Amazon でペイデイ翌月払いが利用可能にという記事が上がってました。私は
使ってるわ、うち。
え、使ってんの？ペイデイ、これ僕この記事で初めて聞いたんですけども、ペイデイというサービス、11月21日からアマゾンでの支払い方法としてペイデイ翌月払いが利用可能になったと発表しました。利用方法はアマゾンで製品をカートに入れ、支払い方法の画面でペイデイ翌月払いを登録選択し、注文を確定、支払いはコンビニ払い、銀行振込または口座振替のいずれかを選べます。製品発送の翌月1日から3日までに E メールと SMS で請求内容が届きます。製品発送の翌月10日までに支払う必要があるということで、 Amazon で後払いだよな、これは。
うん、後払いですか。
なんだ、すぐ。あ、でもこれ Amazon では21日からスタートしてるよ、このサービス。違うところで
使ってる。じゃないですよ。
あ、違うところで使ってるのか。
これね、D&デルーカで買い物した時にオンラインで、この支払い方法が出てきよったんですよ。
へ、
で、登録して、私も実はこの間初めての買い物でこれ使うことになっちゃって。
なっちゃって。
なっちゃって、今、だけ12月の払いなんで、今、払う準備っていうか、どうやって払うんだろうって思いながら、連絡来るの待ってたとこなんですよ。
ああ、だから、来月の1日から3日の間に、メールと SMS で請求内容が届くみたいですよ。だから、コンビニで払うのか、銀行振り込みするのか、口座振り替えにする。口座振り替えは、最初に口座登録しておかなきゃダメだよな。で、10日までに支払い。
なんか登録したよ。なんかね、でね、あれなのよ、私はその D&デルーカで使ったんだけど、いろいろ使えるところがあるんですよ、これ。
あ、いろんなとこでサービスしているのが、今回 Amazon に対応したってことか。
多分そうなんだと思うよ。Amazon で使えるんだと思って。で、みっちゃんが、すきちゃんがまた怒るっていうけど、とんでもございませんと思って。
もうすでに使ってますって。
ええー、
そうなのね。
びっくりしたろ。びっくりしたでしょ。あのね、皆さんが知ってるところで使えるとこは、ショップリスト？
ああ、テレビの CM でなんか聞いたことあるな。
で、B&デルータでしょ。あと、JAL で行く格安国内旅行の J トリップ。あと dmm.com、それからね、楽天
あ、楽天のあれか、
まだたくさんじゃないですけどね、使えるところがありますよ、
ね、
多分田舎にはないけど、フードデリバリー出前専門のデリズっていうところとか、なんじゃそれと思うけど、
そうなの、結構もうすでにサービス結構手広くやってるとこなのね、これは。
でもまだ始まってまだないんじゃないかな、少しずつ今増やしていきよるんでしょうね。
そういうことだろうな。
えへ
えへはい、本編は以上です。 それではツイッターにいただいたコメントを紹介してもらえますか。
はい。11月金曜日ですね。1975回が上がって、おバカさんが配信どうもありがとうございます、仕事のお供に拝聴いたしますってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからうーちゃんがピカチュウ発見、場所横浜大サイト。
大サイト、これ画像出てる？
写真が映らない。
でしょ、
ね、出てこない。
真っ暗状態
で、ね。でも、これね、うん、このピカチュウ発見はね、Facebook にありましたね。
なんか変わった格好したピカチュウ？
なんか手すりみたいなところにピカチュウがちょんっていました。誰かが置いたのか、うーちゃんが置いたのかわかりませんけど。
あ、ポケモンじゃなくて、ピカチュウのなんかぬいぐるみがってこと？
なんかピカチュウの置物？
置物？はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ゆーちゃん元気？久しぶりだよね、ゆーちゃんね。それからジミーちゃんが飯テロ、初めての豚の角煮ってことで。あ、作ったんだ。
うわぁ、この白髪ネギだけいらない。
すごい。あの、ジミーちゃん料理すごい上手だけどね。白髪ネギ。
うん。
うっちゃんが怒るよ。私は好きだけど。
大丈夫、避けて食べるから。
上手だね。上手だね、この人。すごいよ。豚の角煮か。いいね。
はい、ありがとうございます。あの豚の角煮の向こうにあるのは何？ゆで卵？
ゆで卵じゃない、煮卵。
煮卵か、煮卵。そうか、ありがとうございます。
ありがとうございます。
てるちゃんはアップルの電話サポートとつながった。
あ、よかった、予約取れたかな。
取れたかな、どうかな。散歩さん、ちょっと前に、つけ笑いの現代版って話、現代版って話題になったやつかな？なんかあの、翌月払いみたいなのは、他にも、なんかあったよな。
あるある。どっか女の子が買いそうな服のサイトでさ、うん、3ヶ月後に払うとかで、いうのもあるじゃん。
なんかそんなのニュースで読んだ記憶あるな。かな、
最近そういうの多いよね。
うん。
最近そういうの多いっていうか、私は女の子じゃないけど、引っかかってますね、まんまと。あの、あとで、もう、今、その、ペイデイのアプリ落としてるんだけど、うん、これ開いたらさ、
うん、
その、今から払わんといけん、やる金額がボーンって出てくるね。
あ、思
わ
ず。
髪、ため息出るね。
あ、アプリがあるんだ。逆にアプリの中で管理はできるわけか。
そうそうそうそうそう。
ジミーちゃん、やっぱ卵なんだね。ネギは外せない。外せて。
外せないよね。
ミストにピカチュウいます。ピカチュウいた？スケちゃんミスト寄ったでしょ？
売ってるよね。
あ、いやいや。
ミスドのピカチュウ買いに行ったん
だっけ？ピカチュウの中人形が置いてあるって意味かと思ったら、そういう意味じゃなくて、
違う違う、
ミスタードーナツのあのピカチュウなんですね。
そう、すごいね、うん、行っても行っても行列ができとって、私その行列に4並ばずに挫折して、あ、やっぱりやめよう、やっぱりやめようって4回目に行って、やっぱり なんか帰ろうと思って駐車場にまで行ったのに、うん、また戻ったんですよ、その連絡通路を通って、別館から本館まで歩いて、私どんだけ往復したっていうぐらい、あの、友達の子供さんが好きなんだけど、ピカチュウが。
うん、
それこそ、なんかその、忙しくて、ミスドに行けない、その、皆さんにとってミスドってすぐそこら辺にある、それこそアップルストアもすぐそこら辺にあるんかもしれんけど、うちの町ミスドがなくなってね、今出雲まで行かんとミスド買えないんですよ。
すぐそこにあったのにな。それこそ、ね。
だから、で、そのピカチュウが好きな ですね、僕ちゃんのために4回目で並んで、自分のも買おうかと思ったんだけど、バナナの匂いがするんよ、ピカチュウ、
うんうん、
バナナ風味のなんとかって、おいおいおいおいと思った、あのなんだっけ、あの黄色いこのバナナの好きな
ミニオン、
ミニオンじゃあるまいし、何黄色つながりでバナナなのかと思ったんだけど自分の買いませんでした。
違うやつ買ったよな、
あの、うん、用できたピカチュウだったね。でもあの外国、日本語の喋れない外人の女の人が2人、私の前に20後半から30前半ぐらいの女の人2人、
英語系の人、
全然なんか、うん、何喋ってんのかわからんんだけど、
うん、
あのピカチュウとか言ってなんか言うとったよおピカチュウとかで2人で、
うん、
なんかピーカーピーカーって並んどったから言うけど、うちどうしようかと思って笑うに笑えないっていうかあのやっぱりね、この時期出雲の観光客かしらけど、外人さんめっちゃ多いですよね。あの日本語喋らん外人さんだけ、普段こっちにおる人じゃないなと思って。
ああそうかもしれない
。ああびっくりしましたけど、
あ、てるちゃんとこはどうも無償で交換してもらえそうだぞ、これは。
あ、よかったね。
県外の問題に対する iPhone7 修理プログラムっていうのがどうも適用されそうだね。
県外の問題？
うん、県外になるって問題、
うん、私もなんか時々なりますよ。
iPhone7 のみ。
あ、そう。じゃあ違うんだ。うん、惜しかった。
うん、無償交換ならいいですね。ジミーちゃん、豚の角煮作るのに5時間、食べるの一瞬。まあまあ、そうだわな。
いや、でもそうやってね、時間かけて作るってすごいね。美味しいものができるよね。みっさんどうやって作るか知ってる？豚の角煮。
豚四角く切って煮る。四角い塊に切らんと角煮にならんでさ。キュウちゃんピカピカって、ピカチュウかわいいもんね。だって、うちピカチュウおるよ。
かわいいけどね。
アマゾンのスマートスピーカーにピカチュウ起動って言ったらピーカーピーカーって喋り出すよ。
で、それ聞いてニコニコしたの。
うん、何言ってるかわからんけどね。みーちゃん、レシピあげとくで、ね、前にもあげたけど。
前にもあげた？
そんなのあったっけ？じゃ記憶ないな。これでスキちゃんも角煮が作れるね。
いや、私角煮作ったことあるよ。
そうなの？
もうそれこそあのブロック買ってきて、あと焼き豚みたいなの作ったりとか、最近、うん、せんくなったけどね、
うん、
結構手間かけて料理してましたよ。
してました。過去形になってると過去形に。
だって昔は結構、だってそれこそ言っとったじゃん、茶碗蒸し作ったりしようだよって。
ああ。
しなーに、一人、基本一人だからめんどくさい。めんどくさいとか。食べてくれる人おったら作るけどな。
角煮作ってちょっとずつ切って食べればいいんじゃない？
一人で？
ケイちゃんも作ったことあるけど美味しくできなかった。それは何？味が染みなかったってことかな。味染みるまでだ。大変みたいだな。
いや、でもいいね。たまにはそういう手の込んだ料理も作らないんです。いけんですね。 あのそれこそ昨日引きこもりで家にあるものでお好み焼き作ったんだけど、
うん、
あの大阪の人って あのお好み焼きのネタに紅生姜入れます？なんかそんなことをふと思って紅生姜を入れてみたらなんかめっちゃ美味しかったんですけど。
普通入れるじゃない？
初めて入れてみた。すごい、うん、しかも大阪の人ってあれ刻んで入れるんだよね。私細長いまんま入れちゃったんですよ、うん。
ああ、刻んでは入れるよな。
美味しかった。めっちゃ美味しかった。
ってのに、紅生姜だけを買ってきたってこと？
いやいや、紅生姜が冷蔵庫にあったから。だけど、冷蔵庫にあったもの。
以前買ったってこと？何かに使うと思って。
豚骨ラーメンに入れようと思って。
ああ、なるほどね。豚骨ラーメンに入れるんなら刻まんでもいいもんな。いつの紅生姜ですかって。
え、なんすか？
ジミちゃんがいつの紅生姜ですかって。
あれは年前。そんなわけないでしょ。今年買ったんだよ。今年のいつだろう。今年買ったやつですよ。
うん、
でもタッパーに移し替えたら賞味期限なんかわからんもんね。
まあね。まあ、生姜が腐るって聞いたことないよな。
まあ、生姜って大体
傷まないように、うん、使ったりするもんな。ケイちゃん、大阪の人じゃないけど入れるけど入れない。どっちやねん。
え、どういうこと？いや、紅生姜。紅生姜はあの串カツも美味しいよね。串カツ？
あ、
串揚げ？
串揚げのね。うん、あの
刻んでないでっかいあのぺったんこのあの、
うん、
すごいね、あの大きい紅しょうが、
生姜のスライス、
あんなの売ってないよね。あんなの、
あんなの、あ、売ってないでしょう。
あれは大阪にはあんなの売ってるの？
どうだろう、あんまり家で串揚げしないんじゃないの。
でも紅生姜の天ぷらとかするんじゃない、大阪の人って。違う、
紅生姜の天ぷらか。天ぷらはあんまし食べたことないな。
え、あれってカツか、カツ、串カツ、
うん、カツだよな、あの串揚げっての
パン粉、
パン粉、パン粉。
紅生姜のカツ、うん、あんまり売ってないじゃん、こちら辺にはね。
ケイちゃん、紅生姜あまり好きじゃない。ジミーちゃん、生姜を丸ごとつければいいじゃん。やったことないけど、多分そういうやり方じゃないと手に入らないだろうな。一般家庭では。
丸ごと、生姜を丸ごとつける、
丸ごとつけてそれをスライスするんでしょ。
ちょっと待って、紅生姜の紅は何？紅粉？
赤く、紅、赤い色よ。うん、食紅よ。
紅、あ、食紅。
うん、あの赤い生姜じゃないよ、もともと。もともとあれ普通の生姜だよ。
そんなん、うん、知ってるよ。いや、その串カツ、串揚げの紅生姜って結構なんかこうベローンって言ってるじゃん。でっかいじゃん、うん、
でかいでかい。
あんな生姜が世間にあるのかって。ちょっと、
あ、まあ生姜、でかい生姜を使ってるんだろうけども、あるよ、あんなでかいやつ。
あんな大きな生姜、
ケイちゃん、紅生姜のスライスも丸ごとも売ってるよ。売ってるんだ、スライス。サンパさん、あれって梅酢でつけるんじゃない？うん、梅酢でつけるんだけど、さすがに梅酢だけではあの赤は出ないでしょ。
もしかして梅酢ってことはシソ？あの赤いの。
梅酢、シソ酢、梅酢。梅酢。
めっちゃん食紅言うたよね。
ん、あの赤は食紅でつけてるでしょ。
おやおやおやおや、
あんな真っ赤になるわけないじゃん。
そうか、
あの福神漬けと一緒だよ、あの色は。
でしょうか、梅酢って書いてあるね。紅生姜の作り方、
うん、
新生姜、自然塩、赤梅酢以上。
その赤梅酢ってのが赤く色をつけてんじゃないの？あ、でもお散歩さん、梅酢につけると真っ赤になるよ。梅酢漬け自分で作ってるもん。あの赤は天然の赤なの？
だって梅干しって、梅干しってだってつけとったら赤くなるんでしょ？色つけとるわけじゃないんでしょ？あれ。
梅干しの赤。確かに梅干しは赤いよな。あの赤って天然の赤なの？
あれあれ？あれあれ？あ、ほらほら、やっぱり、シソですよ、シソ。シソ。
シソ。ほらほら、ジミーちゃんが赤が足りないときは絵の具入れるの。桜絵の具がおすすめだ
し。いえいえ、何普通に言ってんの、あんたも。いや、食紅じゃないじゃんね。赤、シソだね、シソ。
シソであんな真っ赤になるの？あの福神漬けの赤いのって色つけてるっていうじゃない。
多分
天然の福神漬けってなんか寂しい色じゃない。僕は布塗りかと思ってたけど違うんだ、紅生姜の赤は。
みっちゃん、そろそろさ、
うん、
ミッツオーワールドからもう出てきなさい、もう。
みんなこっちおいで。
いや、そっち行ったら間違ったことばっかり学習するから、こっちに出てきなさい。いいかげん。
あうちゃん、あの赤は赤じそ。やっぱその色なんだ、
食紅。
こっちはずっと食紅だとばっかり思い込んでた。
でも私もみっさんが食紅って言ってそうなんだって思った。あの梅干しの酢とあのつながらんかったね、紅生姜が、吸って、うん。
そうなのね。
勉強になりました。
うん。てるちゃん、お電話終了。引き取り修理、プログラム適用の判断待ち。あ、適用されるかどうか向こう行かないと、確定しないってこと？シリアルナンバーとかで判定はできなかったってことかな。散歩さん、 LINE に写真あげたよ。ちび、あ、てるちゃん、ちびケロはしばらく電話なし。そこなんだよね、送って修理してもらう、手元に残らないっていうのがちょっと困るんだよな。
まあでも子供たちはいいんじゃない。まあ、子供たちはっていう言い方はいかない。デジタルデトックスですね。たまにはね。たまにはね。って言いながら自分ないと生活何日持つだろう。なしで。
持つか？
あなたに言われたくないアプリを持つけど、さあ、前、なんかスクリーンタイムって今あるじゃない。レポート。
うん。うん、
あれで、なんか、結構私変わってるなと思いますけど。
てるちゃん、古い5に SIM 入れて使わすかな。5ってあれ、何の SIM だっけ。5はもうちょっと大きい SIM じゃなかったっけ。違うか、何の SIM になってるか。ジミちゃん、みっさん、ガラスはどの程度割れたん。 横に向かって iPhone 縦に持った時に横に向かって1本ピーって指が入りますから。手で触るとね、大げさに
言うとね、
なんとなくわかる。
対角線、
対角線までいかないよ、うん、上3分の1ぐらいなとこをちょっとこう斜めに走ってる感じ。だから指を表面こう滑らすと上から下へは何も感じないんだけど、下から上へ持っていくと指のところでちょっとピッて引っかかる感じなってるね。
落ち込んでないよね。落ち込んでないよね。
落ち込んでます。落ち込んでます。
落ち込んでないでしょう。
落ち込んでます。
落ち込んでないでしょう。もうすごいなんか精神強いなぁと思う。
まあ3度目だからね。
何その開き直り。驚き、俺今驚いた。はっ、と思って。
いや、過去2回の割れた状況と比べたら、これは、まだ許容範囲かなって感じ。前はもっとビリビリだったもん。今回は見ようによっては、あれ、ひび入ってないんじゃないのって思うけどな。よーく見るとひび入ってるんだ
な。よーく見るなら、よーく見るなら、ですね。
それはコンビニでございます。
いやー、みっちゃんってすごい。
はい。以上、空海 IT ニュース1976回。11月25日でした。お届けしたのは、
なんか話したいことあったんだけどな。まあいいや。
明日まで思い出していて。
みっちゃんと、あ、みっ
ちゃんと。
みっちゃんと好き、ちゃんと。
人の名前を語るな、あのみっちゃんでした。
なりすまし。
また明日。3、4。
ただ
ものだんだん
なりすまし。
収録終わったから落ち込もう。
落ち込むっていう言葉知ってるの？そもそも
多分どっかに落ちてると思う。
国で招待 Sora Ami IT News。